この度九州の方へ行かせていただきまして、昨日の夜帰らせてもらいます。皆さんからのお祈り、またご協力をいただいて、おかげをこむることができました。まあ土産話といいましょうか、山ほどあるんですけど、それを話しておりましたらもう時間がとても足りませんので、その中の一つだけお話をしたいと思うんですね。おとついのことですが、家内と二人で九州へ向かわせてもらいました。そして、久留米に、着きました。福代先生のご両親がですね、お迎えに来てくださいまして、そして、車でね、愛楽教会の方へ連れて行っていただきました。初めてのことでしたが、皆さんが歓待をしてくださって、教会をずっとこう施設を案内してくださいね。九州はもう広いですよね。その福岡県の広大なね平野の中に、その愛楽という場所がありまして、昔なんかその土地の人たちが、争い事が多かったそうでした。それで土地の名前を愛楽という名前にしたんだそうですね。それが江戸時代のことだったそうですよね。そういう地に教会が設立されて、あと3年経つと50年になるんですかね。で、まあ簡単に言いますと、4000坪の土地に教会の施設がいろいろあるんですね。大変な広大な教会です。そして初代の息子さんたち4人がね、協力して御用に当たっておられると、そういうことでございましてね、本当に感心することばかりでありました。でそれから今度はいよいよ佐賀の方にですね、ご両親の車で、向かわせてもらいまして、で佐賀の岩本家のご存じのようにね、郷里でありますが、その分家に立ち寄らさせていただこうと思いまして、電話をかけたら、ちょうど今デイサービスから帰ったところだというね、朝電話をしたら出なかったんです、留守でね。それで、立ち寄らせてもらいまして、もうほんのちょっとだけ玄関先で挨拶だけするから言ってたら、もう上がってください、上がってくださいって、結局私と家内とご両親と4人ね、岩本の分家に上がらせていただいて、神様と仏様を祀ってますけど、そこでご拝をさせていただいて、お茶をいただきました。そしたらその分家の当主の千鶴子さんという方がね、この間ね、神棚の下を整理してたら、本が出てきたんですよって、子孫繁盛実験記3冊あったんですね。今落とし島教会にはもうこれ、もう本当に1冊しかないというような状態がずっとあった貴重な本なんです。いろんな方から欲しいと言われてもあげようがない買ったんですね。でその本をポッと出してくださって瞬間にですね、あ、これはその福代先生の親先生にね差し上げたらいいなと、すごくそれを喜ばれましてね、あ、これはもう今日ここに来させていただいたのはまさにこれをね、神様が私どもにくださるために来させていただいたと喜んでくださる。神様の働き、今までその分家にたびたび立ち寄ってるんですけど、そんなこと初めてなんですね。しかもその福代先生のご両親が訪問させていただいた時に、それが分家のね千鶴子さんから私に渡されるというようなことで、まあ、3冊いただいたんですけど、その1冊をね早速差し上げました。だから昨日ねお電話で話したら、早速読んでくださったそうでして、まあ、つまり落とし島教会のその初代の信心をですね、福代先生のお父さんがですね、早速それをこうね、ご理解してくださったということになったんですね。それはとても先生自身も喜んでくださいましたし、私ともありがたいことだなと、ね、 私ども夫婦は出向いてあちらの教会のその様子をですね、見させていただきました。同時に、今度はですね、ご両親が私どもの教会の初代の信心というものをね、また理解する機会をいただくことができたということですね。それからね、余談になりますが、その佐賀の郷里の父の郷里のすぐ近くにね、立派な料理屋さんがありまして、カニ料理から始まって豆腐料理、そして最近では中華料理もやってるという、その全国展開をしてるお店があるんですね。でそこで中華料理というのをいただいたんですが、この中華料理が今まで私見たことのない中華料理ばっかりでしてね、ジャンルをこう、中華料理というジャンル、和食というジャンル、洋食というジャンル、いろいろありますが、そういう枠を全くこう超えた料理でしたね。油っこく全然なくて和食のような味なんだけども、やっぱり中華料理なんだなというふうなね、ちょっと不思議な料理をいただきました。とても美味しくいただきました。そして、佐賀のね、今度は教会の池上金光大臣大祭に昨日お参りをさせてもらいました。お参りするたびに教会が明るくね、参拝者も多くなっているということですね。とてもありがたいことでございます。帰らせていただきましたら、もう大変な人がね、トイレを使っておられます。まあ、おそらく今までトイレ開放して、最高の人だったんですね。もう具体的に言いますと、その1階のトイレ2カ所と3階のトイレがずっと待つ人がいるという状態が何時間も続いたんですね。で特に若い女性と子供さんが多かったですね。ちっちゃい子供さんで、裏に入られたある女性の方がね、子供連れの方が、うわーここ何言うて、こちらに入ってきましてね、まあ、知らなかったというかね、こういう場所を知らなかったんでしょうね。ちょっとこっち入っていいですかって、そこ入って障子から開けてこちらに入ってきて、ここに座ってね、うわーすごいパワー感じるわー言ってね、それでここに座ってお賽銭をあげてね、でパチパチで、子供もね、その男の子が2人おりました。男の子もパワー感じるなんか言ってね、で拝んで帰る。それから私が裏の方にいる時にね、誰か知らんけど、池上金光大臣天地金の神一心に願い言って若い男性が拝んでですね、信者さんじゃないはずなんだけど、よく分かってるなと思って、家内が後から言うのに、あれ金光学園の生徒だったよって、あそうかと思う。金光学園の生徒がね、お祭りに来たらしくて、拝んで帰ったそうですが、そんなことがありましたが、途中でトイレットペーパーがないいう人が2回ありまして、家内がサークル系までトイレットペーパー買いに行くっていうのは初めてのことですね。後で聞くと、このゆかさんがね、なんかいろいろお手伝いしてくれたそうですが、本当にありがとうございますね。福代さんが、まあびっくりポンというね、琴島というところは大変なところだということを感じたらしくて、毎日じゃないよというふうに言うといたんですが、まあそういうね、カルチャーショックというんでしょうかね、こちらで実物のお船や仙台六を見たり、そして大勢の人がトイレを使いに来る、玉テレを見て、あの三艘船というお船が差したする姿を見て、もうすごいね言うてから喜んでましたね。九州の方にもね、博多どんたくとかね、長崎くんちとか有名なお祭りがいっぱいありますけど、まあ落とし間落とし間なりのね、雰囲気を感じてくれたんかなというふうに思わせてもらいましたね。もっといっぱいお土産話があるんですが、今日は時間の都合でこれぐらいにさせていただきますが、どうぞ皆さんね、一日のご信心を一層大切に、まあ、その村の祭りは年に一度で終わるんですね。私たちの信心は365日休みがないんです。それが